あなた方のうちに働いて御心のままに臨ませ行わせておられるのは神であるからです。レントの期間にこの四ツ谷新生幼稚園を卒園されたという50代のご夫婦が初めて四ツ谷の礼拝に出られたということがありました。奥さんの方が卒園生で四ツ谷にお住まいだったという方でしたね。で、お二人はそれぞれ所属している教会があって、そしてその所属教会の他にも様々なところで教会の礼拝に出席されている、そういう経験を持っているというお話をされていました。で、今年のそのレントの期間はイエスが弱さを選び取ったんだということを主題として聖書に聞くという、そういう礼拝を続けていました。特にイエスが逮捕されてそこから処刑に至るまで、ヨハネ福音書はちょっと趣が違うけど、そうじゃない福音書はその間イエスはまず一言も反論しないんですね。反論せずに自分の運命を受け入れていくという、そういうふうに書かれています。だから当然その間に神の子たる力を誇示するなんていうこともないわけです。あらゆる力をこう剥ぎ取られたかのように無力で、そして弱さを人々にむしろ晒している。だから人々はもう呆れるわけでしょ。信じて従ってきたのに何にもできないまま死んでしまうのかと言って罵声を浴びせる。人々を救うって言いながら自分のことも救えないじゃないかっていうね、そういうふうに人々に言われるくらい弱さをさらけ出しているっていう、そういう姿だったわけです。あるいは神も、ゲッセマネでイエスが神と祈っているという姿を、僕らは福音書として読むんだけど、だからその時はイエスと神との間に対話が成り立っていたんだろうなと想像はつくんだけれども、それ以後は神も一言も発しませんでした。イエスが十字架の上で叫ばれたってね、いろんな福音書にいろんな言葉が書かれているけれども、それ一番よく知られているのはエリエリっていうね、我が神我が神どうして私をっていうあの訴えでしょ。あのようにイエスが叫びを上げても神は答えないわけですね。なぜなら多分神もまた徹底的に無力でいるっていうことを選び取ったからだと。そういう説教をレントのたんびにしていたわけで、このご夫婦もその話に触れたわけですね。で、礼拝が終わってティータイムの時にこう少し雑談をしていたんですが、お連れ合いのご主人の方は福音派の教会に関わりが深いと、ご自分も今所属している教会もそういう教会なんだそうだけども、なのでこう神やイエスが無力であるとか弱いって弱さが強調される説教を初めて聞いたとおっしゃってたんですね。今までそういう神が弱いとかイエスが弱いっていう説教は聞いたことがないっていうね、そういう感想を話しておられた。確かに読めばそういう風になっている、イエスは無力のまま殺されていっている、それは事実だねっていう、そういうお話をティータイムの時にしてたんですよ。確かに、一般的にでも神といえばそれは人間の想像を超えたパワーを持つ方だとイメージされるわけです。別にこれはキリスト教の特権ではなくて、どの宗教でも神という存在は人間をはるかにしのぐ、あるいは想像絶するような力を持った存在だと。そしてキリスト教はその神にあなたも愛されているんだよって述べ伝えることが中心なわけですよね。だからそれは私たちも信じさえすれば 神様から無限のパワーをいただくことができるというような意味なのかもしれないと思う。まあ、そう受け取るのは、まあ、何も特別な思いではないだろうと。素直に考えればそうなるんだなと思います。どういうルートでなのかわからないけど、いつの間にか私のところに、こういう本が、あったんですね。キリスト教の伝道のための、まあ、パンフレットというか、まあ、立派な本ですけども、パワーフォーリビングって書いてます。パワーですよね。生きるための力っていう意味でしょうけども、まあ、もともとはアメリカの財団か何かが、多分無償で伝道のためにこの本は配っているんでしょうけど、多くの社会的に成功した人の成功例が書いてあって、それがいかに、このキリスト信仰によって、その成功を手にしたかっていうことがどうも書いてあるらしい。読んだことないんでわからないけど、どうもそういう本らしいですね。イスラエルのイラン空爆を後押しするようなアメリカのイラン攻撃があった。その日、トランプは自分の SNS に今こそ平和の時だと発信したんですね。目を疑いましたが、爆撃することが平和だっていう、そのロジックを、まあ、どういうふうに理解したらいいのか、わかんないですね。で、まあ、その攻撃をしたアメリカに対して、イスラエルのネタニヤフは、繁栄と平和な未来を導く行為であったと、アメリカを称賛したわけですね。これまた、この、私には理解できないロジックですよ。で、この二人は盛んに、力による平和って言い続けるわけですね。まあ、特にネタニヤフは、この言葉を乱発しますよ。力による平和なんだ。見かけ上、プロテスタントの国であるアメリカと、ユダヤ教の伝統にある、見かけ上ですよ。ユダヤ教の伝統にあるイスラエルが、共に力による平和というときに、私はやっぱりね、中読んだことないんだけど、このタイトルだけでね、この言葉が頭に浮かんだわけです。パワー、パワーフォーリビング。こうイメージさせるわけですよ。私は、もちろん現代アメリカを、全能の神の化身だなどとは1ミリも思わない。重い奴がいっぱいいるんですけどね、アメリカにはね。私たちの行動こそ神の行動だと。私たちは神の行為を代理して行うんだって信じてる奴らがいっぱいいるんですけど、私は1ミリもそんな風には思わない。まして、イスラエルが、今のイスラエルがですよ、旧約聖書に書かれているあのイスラエル、我々が、イメージする聖書の中にあるイスラエルの継承者として今あの中東に国があるあのイスラエルはその継承者だなんていうことも1ミリも思わない。全然そんなことはない。だから当然ですけども彼らの行為が神の意思だなんてのまるで思わないわけです。とんでもない、むしろ悪魔の行為だと思います。しかしやはりキリスト者の中には、それも案外多くのキリスト者は、神は力の源であって、我々はその神の力に頼ることができると素直に信じているわけですね。今日、みんなで歌った賛美歌13番はそう書いてますよね。おごる、我々のおごりの思いを打ち砕いて神の力を与えてくださいっていう賛美歌ですよ。意図して選んだのじゃなくて、毎週一節ずつ歌っていったら今日はその節だったっていうわけで、何たることと思いましたが、でもやっぱ神は力であって、我々はその神に頼ることによって神の力をいただくことができるっていうふうに、まあ、考えるわけです。キリスト者といえどというよりもむしろキリスト者だからかえって、その力を渇望するんだっていう。で、それが、世の力、世の諸力ではなく、神の力であれば、なおさら、それを我々は欲するんだと。 むしろその力を求めるのが、まあ、正しい信仰のあり方であるとまでやっぱ考えるんだろうと思うんですね。でも先週も話しましたけど、その力によって振るわれる大なたがどこに向かうかっていうことが一番の問題なんですよ、本当はね。でもその神の力を欲する信仰の当然の行き着く結果は、その神の力が振るわれるのは自分ではなく外の人間なわけですよね。自分に敵対する者たちに神の鉄槌が下るようにって、あ、確か今回のアメリカの作戦も夜の鉄槌かなんかでしたよね、という名前だったみたいですよね。そういうことですよ。神の力がハンマーとして 世の悪にこう振るわれることこそが我々の信仰だって言ってるわけですね。悪いのは自分ではなく自分の外にいる誰かであって、その悪が神の力によってなぎ倒されることこそが神の救いなんだと。だから我々がバンカーバスターを使ってそれをやってやろうじゃないかっていう、まあ、作戦の名前からして全くその通り、そういう考え方ですよね。でもそこまで大それたことは考えないにしても、私たちも例えばクリスチャンなのだから地の塩であるべきだとか、クリスチャンは世の光であるべきだというふうには、まあ、思うかもしれないですよね。この世に光を掲げる存在であろう、この世で塩味をつけられるのは塩以外にないのだから、神を正しく知っている者として世の光であろう、地の塩であり続けよう、そのぐらいは、まあ、やはり考えるんだと思うんですよ。で、今日の聖書の箇所を読むと、そのようにイエスが我々に推奨しているように、まあ、見えるわけ、読めるわけです。しかしね、これちょっと厄介なことがあるんですね。福音書を読みましたけども、13節に塩に塩気がなくなればって書いてあるんですね。この塩に塩気がなくなるっていうのがどういうイメージを持たれるのかわかんないんだけど、塩に対する戒めとしてね、塩気がなくなったら塩じゃないんだから、意味がない存在になっちゃうんだから、そうじゃなくもっとしっかりした味を保てと、そういうふうに葉っぱをかけられてる、イエスによってね、葉っぱをかけられてる。だから我々はしっかりした信仰を持って塩気をしっかり保ち続ける、世に塩として認められるような存在になろうみたいに読めるんですよ。それは間違いじゃないだろうと思われるんだけど、でもこの塩に塩気がなくなればっていう言葉に使われている単語はモロスって書いてあるんですけど、直訳すると愚かなっていう意味なんです。これはだからちょっと困っちゃうわけですよ。愚かな、だからイエスは我々が愚かになってしまわないようにって言ってるんですね。その程度の意味っていうかね、ちょっと違うんですよね。塩らしく塩味をちゃんと保って世の中に塩を効かせられるような存在になれっていう葉っぱかけられてるのと、ちょっと原文のイメージは違うんですね。さらに14節、世の光って書いてあるので、まあ、なんか、マスの上に置くんだ。マスの中に隠すわけがないでしょ。マスの上に置いて、あらゆるものを照らす存在なんだって。これもだから、光光と光を投げかけるサーチライトみたいになれって。神様への道をこう指し示す光になれっていう葉っぱのように見えるんだけど、でも、この箇所はよく読むと、隠れることができないものの総称として光って言ってる。隠せないっていうことをね。光は光っている限り隠せないんだっていうことをどうも言い表しているように思うんですね。そうすると、 愚かにならない程度の塩、あるいは隠れることができない程度の光ということを示している可能性もある。光光と光れとかね、めちゃくちゃ塩気の強い存在になれとかっていう、そう葉っぱかけてるんじゃなくて、程度の問題、愚かにならない程度にいなさいよ、隠れない程度の光でちゃんと光としての責任を果たしなさいよって言ってるようにも読める。なぜなら決定的なのはこの教えがなんと八福の教えの直後に書かれてるっていうことです。八福の教えっていうのはご承知の通り、幸いなるかなっていうね、貧しいものっていうあれでしょ。八福の教えって八つの幸いというのは全部あなた方が考えている幸せっていうのは逆だよっていうことを示してるわけです。貧しいものこそ幸いなんだって、そんなことはないでしょう、世の中の常識じゃそんなことありえません、でも神の常識っていうのはそうなんだ、そのことをイエスは言ってるわけですよね。その八福の価値観が逆転する話の最初にこの地の塩、世の光の話が置かれてるんです。であれば葉っぱかけられてるような意味でここを読んだとして、それにどんな価値観のひっくり返りがあるのかって言ったら、ないでしょ、そんなの。全体的に神の描いているこの世の中のあるべき姿と、人間が永遠と築いてきてしまった価値観にはこんなにひっくり返るような驚きがあるんだよっていうことをイエスが言っている、その文脈の中に地の塩と世の光も置かれているっていう、そういうことですよね。だからこそこの地の塩とか世の光にパワーを重ね合わせることはちょっと違うんじゃないかとしか言いようがない。私も時々料理しますけど、塩をこう入れるときはめちゃくちゃ神経注ぎますよね。だってやっぱり塩の量を間違ったら食えたもんじゃないからね、台無しにしちゃうんですよ、塩入れすぎちゃったらね。だから本当に少しずつ入れて味見して、くどいくらいにその工程を繰り返してちょうどいい塩梅になるまでやっぱり神経を抜けませんよね。ごそっと入っちゃったらそれで一貫の終わりですからね。水で薄めたってダメですよ。もうそんなにだから地の塩として生きろって、そんなしょっぱかったらとてつもない世の中になってしまいますよね。人が住めない世の中ですよ、そんなことになっちゃったら。そうじゃない、むしろ塩は他の食材の味を際立たせるために塩としては溶けて消えてしまう程度に、かすかに塩気を感じる程度に、だから周りのものが美味しくなるんだっていう、その塩梅のことでしょ。塩が強い食事なんか、まあ、健康にも悪いし食えたもんじゃない、そういうことですよね。地の塩たれってこんなしょっぱくったらとてつもない、とんでもない話です。光だってそうだと思いますよ。この21世紀の東京で街の明かりを超える明るさをもし生み出そうとしたらとんでもない光量になりますよ。でもし仮にそれくらいものすごい光量を持った光をこう照らしたとしたら、照らされた側はもう全部一色散になってしまう、全く個性を失ってしまいますよ。平坦な絵になってしまう。そうじゃない、やっぱり相手がこう照り返すから存在や個性というのが輝くのであって、 ほんなこちら側が大量の光を投げかけることが世の光なんていうわけないです。そんなはずないです。すべてを一色さに個性を殺してしまうような光になれなんて言ってると思えない。潮はほのかだからこそ良いし、真っ暗な中にいるときはホタル一匹だって明るいんですから。で、神はそのほのぐらい刀身だって消さないって言ってるわけでしょ。意味があるのかどうかわからないって我々は考えちゃうんだけど、その光だって神は消さないんだ、大事にしてくれるんだって言ってるわけじゃないですか。そのように考えたときに、パウロはそのイメージを、世にあって星のように輝きってフィリピの手紙の中で言ってんじゃないのか。まあ、東京でなかなか星見れないんだけど、どんなに強い光の星でも満月には負けますって、おとといかな、年長さんを連れて中野のプラネタリウム見に行った時に、プラネタリウムの方が言ってましたよ。どんなに強い光でも満月だと星が見えなくなっちゃうんだよねって。でも幸い水曜日が新月だったから、木曜日にプラネタリウムに行ったら、今日の夜はこんな感じっていうふうに星を出してくれたんですね。でも街の光に負けちゃうから、街の光をちょっと落として星が見えるようにするよって言って見せてくれたんです。でその時にちょうど夕方、今日の夕方って言って、今日の朝って言って、東側から太陽が昇ってくる。そして西にこう沈んでいくところまでやってくれたんだけど、子供たちは、その太陽をどんだけあれが太陽ですよって言っても、月って言うんです。そう、もし本当に太陽と同じくらいの光量をそこに作ってしまったら、周り全く白いドームになっちゃうんですね。せっかく街並みが見えて、なんとなく 朝焼けみたいなことやってても、本当に太陽と同じくらいの 光の量、比較的に太陽の光をこう表したら、全くそういう演出は無駄になってしまうんですね。だからどうしても太陽は光量を落として昇らせるしかないので、それ見ると子供たちはどう見ても月、太陽だよっても月っていうですね。四ツ谷の子供たちだけじゃなくて、四つぐらいの幼稚園保育園みんな来てたんだけど、みんなどの子も月って言うんですね。まあ それくらいの方が安全なんですけど、太陽は見ちゃダメよってまで言ってたから、ね、目で見たら目が焦げちゃうからね、見ちゃダメよっていう、そういうことなんですね。どんなに頑張ってもやっぱり太陽を再現したらとんでもないことになってしまう。他を凌駕するパワーを持っているのでね、それは無理です。でも、まあ、満月にさえ光、星の光は負けてしまうんです。でパウロは私たちに太陽に次ぐ光量なんて求めてないと思いますよ。でも必要な人には届くんだ。あるいは必要な人は探せば見つかるんだっていうね。他を凌駕する存在である必要なんか僕はないと思う。だから当然平和のために力が必要だなんていうのはありえない。幻想だし、そうじゃなきゃ悪魔の話ですよ。悪魔の誘惑。夜空に見えるか見えないか程度でも星は星なんですね。だからほんのわずかでも他の食材の味を生かすために溶け去る程度の塩が一番いいわけです。それがあなた方のうちに働いて、御心のままに望ませ行わせておられる神の働きなんだ。私たちを用いて神はそういう存在になれって言ってるんだと思うんですね。パワーでもって世を圧倒する、パワーでもって自分たちの外側の敵をことごとく殲滅し尽くす、 そんな力を得るためにキリストが我々の十字架におかかりになったとは僕はどうしても思えない。そうではない神の働きが私たちに及んでいるのだと私は信じているのです。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛し導いてくださる神様、全知全能の力は神様、あなたにこそふさわしいのです。私たちが神様になり代わってあなたの力を欲しいままに振る舞うことなどあなたはお許しにならないでしょう。そうではなく、互いが神様によって生かされる、そういう関係を命がけで作っていくことをこそ神様は求めておられると信じます。踏みにじられ捨てられる必要ではなくて、他の食材を生かす必要に、凹凸も個性もすべて真っ白に塗りつぶすような光亮の光ではなくて、困っている人、苦しんでいる人が見出せるように隠れないで明かりを掲げ続けるものに、どうぞ私たちを作り上げてください。復活の主イエス・キリストの御名によって誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。